週末金曜日は楽しい旅のお話です。こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、アサちゃん。
さて、今週はどんな話題でしょうか？
アサちゃんが知ってる通り、僕本当魚釣りが大好きで、それ以上に島が大好きですよね。
お好きですね。
はい、沖縄の島数多く行かせていただいている中でも、2010年から、伊是名島の観光大使、で2010年の春から伊平屋島の観光大使を、伊平屋村始まって以来初ということで、お引き受けをさせていただき、2016年に南大東島の観光大使を、そして2018年からは北大東島と、沖縄の数多くある離島の中でも、沖縄最北の伊平屋、伊是名、そしてなかなか沖縄に住んでる人も行きたいね、でもなかなか行きにくいねって言われてる南大東島、北大東島、南北大東島、お引き受けしてですね、僕は海外に行っても島が大好きで、大きな島でいうとイタリアのあのシチリア島、大きいですよね。朝ちゃん、あの最近スーパーでもさ、おじさんっていう魚、ひげが生えて、カタカシね、まあ、沖縄県民にとって親しみがありますよね、沖縄ではあれが結構大きいやつだと30センチぐらいになるんで、鱗を起こして焼いたり煮付けにしたり、いろんな食べ方、また新鮮なやつだとお刺身で食べられると思うんですけれども、さっきシチリアの話をしましたら、シチリアのカターニアというシチリアでパレルモに次いで2番目に大きな都市、漁師町でもあって、もう市場に行くと朝から、イワシのことをアリーチって言うんだけど、美味しいイワシの新鮮なイワシが取れたよと、こういう競りのところでですね、僕とのシチリアの出会いって、僕20数年前にシチリア初めて行って、その後シチリアが大好きで20回ぐらい行ってるんですけれども、最初に行った時にびっくりしたのは、我々ではメジャーなこのおじさん、カタカシ、シチリアのあの砂浜とか、ああいうところでね、もう取れるんですよ。ところが料理の仕方が違ってて、5センチ4センチ5センチの本当にベビーやね、子供をあの綺麗に鱗を落として、そして中骨をご丁寧に抜いて、そしてワインビネガーで人参や玉ねぎやセロリをマリナーテ、これもうボニッシモというか、もう本当美味しい。これがね、僕は20数年前だからね、センセーショナルな刺激を受けましたね。
あの暑い沖縄でも愛されそうなメニューですね。
絶対いいんだけど、なかなかこれをね、沖縄で作ったら手間がかかっちゃって、コストと合わないに違うかなと思って、シチリアちょうど今頃行かれるとね、サボテンの花がこう咲いてるんですね、ちょうど夏だから。でそのサボテンの花の、アイスクリーム、ジェラート、そしてブリオシというちょっと 甘い香りのする、まあ、コッペパンにこのジェラードをこの時期だけサンドイッチして食べるスタイルとかね、島ならではの文化、そしてイタリア最大の島サルデニア島に行くと、ボッタルガーディトンノって言って、まあ、ボッタルガーディトンノは、マグロのカラスミなんですけれども、ボラのカラスミすごい高いですよね、このボラを取るのもこう水路を入っていってさ、迷路になっていくような、まあ言うたら稲作のやってるようなところにちょっと、60センチぐらい、深い池になってたけど、入ったら出れないようなこの仕組みのね、罠の作り方とか、面白いね。
面白いですね。
こんなばっかり見てるんだけれども、ところ変わればギリシャに行くと数百という島があって、素晴らしい夕日が見れるサントリーニ島やミコノス島があり、僕はあのクレタで人類のミノア文明の発祥の地で、でかすぎてさ、島が。町の中心まで行ったところがヘロヘロなって、ペットボトルのお水を2本ぐらい買って飲んだのを覚えてますけれどもね。
こんなに広大な島もあるんですね。
はい、クロアチアに行けば1000ぐらいの島があってね、この素晴らしい島でクロアチアを訪れる最大の観光客っていうのはイタリア人で、イタリア人がなんでクロアチアを愛してジェラシーを感じてるかって言ったら、もう有名な言葉で、神様は不公平だ、対岸のクロアチアにばかりお美しい景色をお作りになられて、こういうイタリア人がジェラシー、まあもうイタリア人らしい言葉を吐いてますね。
は
い、僕はねそういう文化の中でこれからねコロナも収束をしていって、うん、新しい旅行のスタイルの中で僕は宮古島にここ1年で20回以上行ってるんですけれども、はい、栗間島とか伊良部、伊良部のあの島渡って左側の大きな長浜漁港で、はい、釣りしてるの僕ですよ。先端でねあのゴジラみたいにでかいのが立ったと思ったら あれジャンボだよと。で伊良部の皿浜の沖の方の防波堤釣りして伊良部茶釣ってのも僕かもしれないけれども島でね沖縄 ならではのあの島胡椒ピパーチそれとかちょうど今だと赤い島唐辛子がいっぱいできるじゃないですか、これをねお客様に詰まして、はい、ちっちゃなボトルに、うん、まあ宮古だから菊のつゆとかタラガーとかね、美味しい青森があるじゃないですか、
はい、大好きです。
これをつけて高齢グッズを作っていただいたり、うん、そしてヒージャー引っ張りながら島をの人が穴の開いた麦わら帽子でゆんたくしながら自分たちが生活してるんだけど、うん、毎日毎日見る微妙な景色の違いでも観光客から来たらすごい違いを感じていただけるような姿、
はい、
でね、で島人参が今ちょうどあそこら辺って枝豆とオクラ一生懸命作られてるんですけれども、はい、次に島人参を始められた島人参って内地の方で流通してないんで、うん、これを生産者が作ったものを例えたお客様が、うん、10月に訪れられて11月にそれが、出荷できるとしたら11月の上旬ですか中旬ですか下旬ですかと聞いてあげて、うん、あその週は10日間いてるわとその食べ頃の時にお届けできるような仕組み作りをやっぱりね僕は旅行業やっててお客様と身近にあのお叱りを受けたりお褒めを受けるのも旅行会社の人間であれば生産者と結びつけるのもその部分だと思うのね、こういうコーディネートをできたり例えば僕結構自慢じゃないけれども海外の知識って相当持ってると思うんですね、これは会社が培った財産であり僕は共有してるんですけれどもこれからはねやっぱりこれを本当に表に出していって、うん、それをやることによっていろんな部分でのまた新しいビジネスチャンスが生まれてくるようなそういうコンサルティング業務的な部分を今こそ海外あの開花させる時期だなと思って感じています。
いやなかなかね、はい、今は移動がかなわずとか予定したことがこそ飛行できないこともありますけどいっぱい知識蓄えて今後もジャンボさんいろんな島だったり、はい、暮らしだったりのお話聞かせてください。
はい、やっぱり外から見たものを伝えれるっていうことはこの新鮮さを伝えれるというのはね最大の強さだと思います。
いやぜひ楽しみにしています、はい、お話は谷村翔樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。